おじいちゃん、それを言ったらおしめよって、まあ、風天の寅さん の有名なセリフがありますけれども、どうでしょう、これまで皆さん、あの時あんなこと言わなければよかったなとか、あれは絶対言っちゃいけない言葉だったな、まあ、そういうものを言ってしまってですね、それを思い出すと、もう今でも悔やまれるっていう経験はないでしょうか。まあ、今日は説教のタイトルに、決して言ってはならない言葉っていう、まあ、タイトルをつけたんですけれども、実は聖書の中にもうそれを言っちゃおしめよっていう言葉が出てくるんですね。で、それは今日の21節に出てくるお前はいらないっていう言葉です。お前はいらない。まあ、先ほどお読みしました聖書の箇所、途中の21節から24節までをもう一度読んでみたいと思うんです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好を良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立てて体を組み立てられました。まあ、この言葉、この手紙を書いた人は、まあ、パウロという名の、まあ、キリスト教の伝道者でした。で、その彼がギリシャのコリントという町にあった教会に向けて書いた手紙が、このコリントへの信徒への手紙という、これなんですね。まあ、コリントの教会というのは、まあ、この手紙を書いたパウロによって設立されたギリシャ一の大教会でした。もう人材に恵まれまして、大勢の人が集う豊かな教会、群れでした。ところが、そうした中でですね、その教会に集う人々のがお互いにこう競い合ったんですね。それぞれの、まあ、才能とか、賜物とか、また持ち味を、まあ、お互いの足りない部分のためにこう出し合って補い合っていけばよかったんですけれども、そうせずにですね、どっちが上か下かとか、また競争し合っていたんですね。で、その結果、愛の心は冷めました。ですからこの後に13章のところ、有名な愛の賛歌が出てくるのは、愛がないから愛を説いたんですね。愛は冷めました。そして、批判的になったんですね、お互い見る目が。そして、互いに厳しい目で見ていく問題が、この教会の中に起こってしまったんです。で、そうした中、パウロはそのことを見てですね、どうにしたらその問題が解決できるだろうか、どうに導いたらいいだろうか、そうした中で書かれ、送られた手紙が、このコリントの信徒への手紙でした。で、今日読みしましたところでパウロはですね、私たち人と人との交わり、人と人とのつながりのことを人間の体に例えて説明しているんです。そしてその交わりを形作る個々の人を、この体を構成する器官ですね。例えば手であったり、耳であったり、鼻であったり、目であったり。そういう器官、部分に例えて説明するんですね。で、そうした上で、体の中で他よりも弱く見える部分というような表現を使いまして、例えば体の中のある器官は、まあ、いらないんじゃないかと他のところからこう思われるような部分があるんだけれども、その部分に向かってですね、お前はいらない。そうに決して言ってはならないっていうふうにパウロは説くんですよね。で、このことは、まあ、教会の中の、コリントの教会の中の交わりだけではなしに、人として、私たちが他の人とどうやって絆を深めていくか、そうした上で本当に大切なことを私たちに教えてるんじゃないかなと思うんです。まあ、私はこの聖書の箇所を読むたびにですね、ここでパウロが語る他よりも弱く見える部分というこの表現を読むといつも心に思い、浮かぶことがあるんですね。で、それは何かというと、眉毛ですね。まあ、いつも話すんですけれども、私の眉毛はゲジゲジ眉毛で、もう30年近く私同じ床屋さん、教会員の床屋さんのところに行くんですけれども、その方から見てもですね、先生の眉毛は触りたくないと。床屋でもあんまり触りたくない眉毛なんだ。そうなんです。 で、まあ、ちなみに、もうはっきり言ってくだ、まあ、教会員の方ですので、はっきり言ってくださるんですけども、頭もなんかこう、デコボコしてるそうで、これはもう私じゃないと切れないと。他の人がやったらこんなになったりするから、私じゃなくちゃ切れないっていう、言ってくださるんですね。まあ、とても技術がいるんだと。先生の頭を刈るのはっていうふうに言ってくださいます。まあ、話を元に戻しますけれども、私はこの聖書の箇所を読むとですね、思い浮かぶのが、眉毛なんですね。で、パウロはここで本当に興味深いことを言っています。22節と23節をもう一度ご覧ください。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは、体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。まあ、これを読むと、なおですね、なおさら確信が含まって、やっぱ眉毛だと思うんですけれども、まあ、よく女の方は、この眉毛の手入れをするわけですけれども、私も子供の頃朝起きてですね、眉毛を描いていない母親の顔を見て、あれ別人と思ったことがありました。結婚してうちに二人娘が生まれまして、年頃になるとですね、やっぱりこう眉毛をこう、手入れするわけですね。もう全然雰囲気が変わってくるわけです。もう眉毛をちょっとこういじるだけでですね、もう顔の雰囲気、もう全体が決まったりするわけですね。本当不思議だなと思いました。まあ、来週、九州から久しぶりに私の弟家族が、南林間に出てくるんですけども、まあ、以前もお話しましたが、私の弟は小学生の頃、母親の、鏡の前でですね、安全カミソリで、母親のようにこう眉をいじって、こうバランスよくやりながら、とうとう両方とも吸ってしまったっていう。そして、途中からもう泣いてましたけど、変なになっちゃった。で、最後も本当にツルツルになって泣いていました。まあ夏休みでしたので、もうずっと家の中にいるわけにはいかないので、まあしばらくして外に遊びに行ったら、また泣いて帰ってきてですね、おでこから涙がもう直接目に入ってしまって、もう痛くてしょうがなかったみたいなんですね。眉毛っていうのは、そっか、目を守るもんなんだということがわかりました。まあ、専門家から言わせますならば、その眉毛ってもっと他にもいろんな大切な働きがあるんだと思うんですけども、こう考えてきますと、私たちの体にはどれ一つ無駄がないってことですよね。そしてパウロは、この最後の27節のところでですね、あなた方はキリストの体なんだと、また一人一人はその部分なんだというふうに語っています。ですから一人一人はですね、部分ですので、誰一人いらないと言われるような存在の人はいないんだと。だからこそ、お前はいらない、もう口が裂けても決して言ってはならないんだっていうふうに、パウロはここで戒めているんだと思うんです。ただどうでしょうか。現実はどうだろうかと思います。お前はいらない。まあ、そんな極端な言葉を使わなかったとしてもですね、私たちはそうした目を持って周りの人たちを見てしまうってことないでしょうか。場合によっては身近な人のこと、いや自分のことを俺いらないんじゃないか、自分は消えていいんじゃないかって思ってしまうことがあります。まあ、説教の準備をしながら思い出したんですけれども、私若い頃灰谷健次郎のですね、うさぎの目っていう本を読んだ時に、まあ、非常に感動を持って読んだんですけれども、あそこに一人の母親が登場するんですね。で、彼女はですね、こういうふうに言ったんです。弱いもの、力のないものを阻害したら、阻害したものが人間としてダメになる。弱いもの、力のないものを阻害したら、阻害したものが人間としてダメになる。人を阻害したら、そうした自分が阻害されるっていうんですね。何か問題が起こると、心の中でですね、お前いらない。そういう声が聞こえてくることないでしょうか。あるいはそういう声を私は心の中で言ってることないでしょうか。問題を起こした、お前なんかもういらない。次に別の人が何か起こすと、今度その人がいらなくなってしまう。で、そうやっていったらもう最終的に何が残るかっていうと、最終的に誰もいらなくなってしまうわけですね。 そして最後の最後、お前はいらない、そっちのお前もいらない。そうやって批判力旺盛な目を持って周りを見ている、この一番自己中心で傲慢な私だけが残るわけですね。で、そこには救いはありません。で、大切なことは、周りの人たちを見てですね、お前がいらないっていう、お前はいらない、そういう思いが心に起こってきたならば、それは、神様から出てきた思いではないっていうことですよね。まあ今日の聖書を見ますとね。神様だったらどうでしょうかね。私が、その問題を起こした、まあ、自分にとってそう思ってしまう人を見るときにですね、むしろ共感するように、むしろ私はこの人のために何ができるだろうか、耳だったら鼻のために何ができるだろうか、まあ、その人に使えるように神様だったら、まあ、導くわけですね。まあ、聖書の中には神様のことを、が書いてあると同時に悪魔っていうことも書いてあるんですけども、ですからお前がいらないっていうのはその悪魔のささやきですね。神様のからのメッセージではない。しかもその悪魔が狙っていることは、あの人はいらない思わせるだけではなしに、お前もいらない、あいつもいらない、そのように言い放つこの私もですね、実はいらない人間なんじゃないか、いやいらない人間なんだっていうふうに思わせることですね。私は賭けだらけ、生きる価値のない人間、何をしても失敗する。こんな私を誰が大切にしてくれる。誰も癒しない。で、そこまで悪魔は私たちを持っていこうとするわけですね。でもどうでしょうか。聖書を通して教えられるのは、あの人いらないと思われる人のために、あるいは私はいらないと思ってしまうこの者のために、キリストが十字架にかかってくださったということですね。つまりイエス様というお方は、すべての人たちを祝福したいって考えておられるということです。ある時、イエス様こういう例えをお話になりました。今日の説教のアウトラインに書いたんですけども、私ゆっくり読みます。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。ここでイエス様はこの神様のことをですね、見失った一匹の羊を見つけるまで探し出す、一生懸命探し求める羊飼いに例えてるんですね。羊飼いに例えています。まあ、見失われた、別の表現を使うならば、まあ、迷子になったっていうことでしょうけども、この迷子になったこの羊はですね、どちらかというと、自分の愚かさのせいで迷子になってしまいました。自業自得ですね。でも神様の側からすると、そのような羊であるにもかかわらず、見つけるまでも一生懸命探し回る。それほどいなくなって困る存在なんだ。神様はそういうふうに私たちを見てるって言うんですね。ある人は思うわけです。もう100匹いるんだから1匹ぐらいいなくなってもいいじゃないか。100分の1だから。でも、イエス様がこの例に挙げた当時の羊飼いたちはそうじゃなかったんですね。羊一匹一匹に名前をつけて大切にしながら育てたのがユダヤの羊飼いだったそうです。まあ、うちにコロという名犬がいるんですけれども、名犬コロがいるんですが、まあでも時々名犬でもいたずらをしますけれども、いたずらをしたりすると、その時はまあコロと名前を呼んで、まあ、叱るわけです。で、そのコロに向かってですね、間違えて、ミツヤって言って自分の息子の名前をコロに向かって呼んで叱ってしまうことがあるんですね。多分犬をお持ちの方はそういう経験がおありなんじゃないかなと思うんです。だから逆に息子に向かってですね、コロってこう言ってしまうこともあります。犬を飼って初めて知ったんですけれども、もう家族の一員のようなものですね。私の足の元にこう寝てるわけですよね。 です。本当に時々こうやってあげて可愛がるんですけれども、本当に家族の一員のようなものです。まして、当時の羊飼い、羊の関係はですね、これ運命共同体ですね。野原で一緒に生活するわけですから。で、その羊が一匹でもいなくなったら、もう見つけ出すまで探すでしょう。イエス様はそういうふうにおっしゃるんです。そうでしょう。で、聞いてたユダヤの人たちは本当そうだと。そうだそうだってみんなうなずきながらこのイエス様の例え話を聞いたんだと思いますね。一人の人が失われる。一人の人がいなくなる。それは神様からしますともう大きな損失である。痛みが伴う悲しみだ。イエス様はそういうふうにおっしゃる。つまり、その悲しみの理由というのは何かっていうと、羊に対する羊飼いの愛ですね。神様の愛の心です。ですから逆に見つけることができたらもう大喜びですね。ある小学校に、とっても手の焼ける、生徒がいたそうです。もうちょっとのことで騒いで、席を離れて、そして暴れて、部屋を飛び出してしまう。その担任の先生はですね、その子のことをどうやってこう導いたらいいか、受け止めたらいいかって非常に悩みまして、そうだ、もう一年間かけてですね、この子のことをよくこう、なんでこうなってるのか観察しよう、研究しよう、そういうふうに決めてですね、自分が出た大学、お世話になった、先生のところに相談に行ったそうです。そうしましたらその先生は、まず、その子の行動をよく観察するようにアドバイスをしてくださいました。で、担任の先生はそのアドバイスをもとにですね、その子の、様子をよく見るようにしたんですね。で、自分一人では、この目が届かないというふうに考えまして、学校中の、同僚の先生にお願いしまして、その情報をこう寄せてもらうことにしたわけです。そういうプロジェクトをして一年間、一つの、研究成果として、またそれがいろんな形で、この子にとってもまた周りの人たちにとっても役に立つように、そういうことを始めたんですね。〇〇くんが廊下の窓から外を眺めていた。何を見ているかと思って横から見ていたら、外の木に鳥が止まっている、それを見ているようだった。そういう情報が来るたびにですね、教師全員とそのことをシェアしまして、みんなでそういうことを分かち合ったそうです。するとどうでしょうか。そのプロジェクトを始めて、もう間もなくしてですね、その子に変化が起こってきたっていうんです。以前のように暴れたり、あるいは飛び出したりすることが本当になくなった。一年かけて取り組もうとしていたそのプロジェクトは、もう始めた途端にもうその必要がなくなってしまったそうですね。研究が始まって、このプロジェクトが始まって、この子の周りに起こったことって一体何だったんだろうかと思います。それは、その子に関心を持ち、関わるようになったってことですね。先生たちが自分に目を向け、心にかけてくれるようになったことを彼は感じ取ったんですよね。そして間もなく、その子の行動というのは安定してきたそうです。それ以前はですね、その子が落ち着いているときは先生はその子に目もくれなかった。騒ぎを起こしたときにだけ先生は目を向けて叱ったっていうわけですね。私たち大人はこういう状況に出くわすとこの子どうしようっていうふうに考えます。それも困ったときにばかり考えるわけですね。でもこの子供が求めていたのは僕をよく見て、僕に注目してっていう、そういう、訴えだった。で、大人がそれに気づいて、応答してくれた。そしてその子は変わったんですね。聖書は、いらない人など一人もいないっていうんです。だから口が裂けても、お前はいらない。決して言っちゃいけない。いや、むしろ、神様が本当に私たちにそうだろう、知ってほしいこと、言いたいことがある。で、それは何かっていうと、あなたは神に探されてるっていうことです。あなたは大切な人ですっていうことですね。あなたは神に探されている。あなたは大切な人です。これが聖書のメッセージです。この神様からのメッセージをしっかりと受け止めるときに、先ほどの子供のように私たちは必ず変わってくる。変わることができるんですね。神様は私たちを愛してくださっている。 あなたが必要だって、あなたを探している。ぜひ、そのことを心に覚えたいと思います。お祈りをいたします。